北条平八郎の
CUCL2。 皆さんこんばんは、北条平八郎です。いかがお過ごしでしょうか。花粉症が随分、ね、ひどい季節になっておりますけれども、皆さん目や鼻の調子はどうでしょうか。私は幸い声や喉には来ていないんですが、もうとにかく目が痒くていけません。目薬が手放せなくなっております。でですね、この時期ってとどうしても声の調子を維持するのが大変で、歌手の皆様はどうしてんのかななんて気になっているので、ライブの時とかに今度聞いてみようかななんて思っております。さて、そんなわけで今回のテーマは声になります。私前回反省しました。2月の放送は言いたいことをいろいろあったんですけど、結局どれもこれも中途半端になってしまいましたので、今回はテーマを決めてやっていきたいと思います。まず前回2月の放送で、北条の思う可愛いは何かという話をして、結局それは声だったり見た目だったり、仕草性格いろんな要素が重なり合って、その人その人で可愛いという基準ができるという、ありきたりな結論に至ったわけですが、とはいえやはり私たち目の不自由な人にとっては声の占める印象というのは大きいだろうという話もさせていただきました。で、肝心なこと言ってないじゃないかって鋭いリスナーさんならお気づきかと思います。じゃあお前の思う可愛い声って誰だ、あげてみてくれっていう話を今日少ししたいと思いますので、皆様スマホの用意をお願いいたします。もちろん運転中の方は、ね、家に帰ったり車を止めた時にと思いますが、私は女優さんのことは正直よく分かりません。詳しくないので。好きな女優さんはいるんですけれども、それはまた別の時にでもお話しさせていただければと思います。今回紹介するのは誰にしようかなって迷ったんですけれども、声優歌手である丹下さくらさんという方です。可愛い声は誰ですかって聞かれた時にもう真っ先に浮かぶ一人で、そうですね、私が小さい頃はもう NHK のアニメにはたくさん出ておりました。カードキャプターさくらでは主演を演じたし、あと今でも続いている忍たま乱太郎にも出演していましたし、あと NHK ではないんですがアンドロイドアナ舞子2010というアニメでも主演を張っていた。とにかく90年代半ばから末ぐらいにかけてはもう聞かない日はないぐらいの売れっ子さんだったんじゃないかと思います。ラジオなんかでもラジオドラマを演じていたし、音楽もたくさん出しているのでかかっていたんじゃないかななんて思うんですが、その中でも特に一番私が印象に残っているのは NHK アニメのやっと安心宇宙旅行というアニメでマロンというキャラクターを演じていたんですが、これがもう何と言いますか、声だけじゃなくて行動一つ一つがもうね、いい意味で使いますけれども、男性をこう骨抜きにしてきます。このやっとというアニメが実は最近動画配信サービスで配信されるようになって、お懐かしいのが見れたななんて嬉しくなったんですが、この丹下さんが出演しているのは第2シリーズの方で、その第2シリーズというのは残念ながら未だに配信されていません。理由はいろいろあると思うんですが、やっぱその理由の一つは、丹下さんが可愛すぎて聞いた人間がねおかしくなってしまうということじゃないかと、これは半分冗談で半分本気なんですけれども、そういう理由はあるんじゃないかなと思っております。どう可愛いのかって聞かれると、もうこれは聞いていただきたいんですが、どうやら声そのものに特徴のある方のようで、濁りがないって言うんですかね、あーとかね、叫んだ時とかの濁りが少ないとか、あとは多分周波数的な問題なのかもしれないんですが、人を落ち着かせる力が実際にあるということのようです。実際歌手声優としての仕事以外にも、こういった絵本の読み聞かせやそれに近い仕事もされていまして、実際に快眠、要はいい眠りを誘うためのラジオ番組をレギュラーで持っていたこともあるくらいの方になります。一時期、声優の仕事はお休みしていたんですけれども、 15年くらい前かなに復帰されまして、いやー聞き覚えのある声だけど誰かなーって調べたらば丹下さんで、すごく懐かしく嬉しく驚いた、そんなことがあったのを今でも覚えております。まあこの他にも、まあ、私が思う可愛い声の方というのはたくさんいらっしゃるんですけれども、今回は丹下さくらさんを紹介させていただきました。ちなみに、今収録しているのが3月、9日なんですけれども、このラジオが流れるのはおそらく3月24日になります。3月24日が丹下さくらさんの誕生日となっているので、そういう意味でもタイミングが良かったなと思っております。一方で、じゃあもう一個声について紹介したいんですが、じゃあ女性の話をしたので男性の話をしようと。まあ男としてはやはりこう渋い声、低い声に憧れるもので、まあ、私も幸か不幸か多少なりともそれに近い声にはなったんですけれども、渋い声だ、ね、渋い声は誰かって聞かれた時に一番に浮かぶのは、これは俳優さんで天地しげるさんになります。まあご存知でない方は調べていただくとして、時代劇とか刑事ドラマにたくさん出演されていて、とにかく濁りのある重厚な声なので、聞けばすぐに、あ、天地さんだなっていうのが分かります。私は時代劇が好きなのでよく見ていたんですけれども、まあ、大岡越前とか、あと主演ですね、雲霧仁左衛門とか、主演レギュラーの作品もたくさんありました。特に今回紹介したい作品の一つに江戸の牙というものがありまして、これは1979年だったかに放送されていた作品のようです。江戸の牙と呼ばれるあの秘密捜査官が、こう普段は冴えない役人とその仲間たちなんですけれども、実際はこの事件が起こるってと秘密の捜査をして、最後は悪人どものアジトに乗り込んでいって、天地しげるさんをはじめとするこの江戸の牙のメンバーたちがバッタバッタとチャンバラで切り倒して終わるという、ちょっと刑事物の匂いのする時代劇だなと感じております。キャストも豪華で、リーダー格は天地しげるさんなんですけれども、他にもあの藤村俊二さんとか三船敏郎さんとか坂上二郎さんなどが出演されておりました。その刑事ドラマっぽい雰囲気と天地さんの重厚な声とが渋みをこうプラスし合って、時代劇なんだけど、ああよかったねっていうあったかくなる気持ちになる、あったかくなるような作品というよりかは、とにかくあの悪いことするとひどい目に遭うんだなってこうひしひしと伝わるような、そんな作品になっております。特にこのアジトへ乗り込んだ時に天地さんが決め台詞を言って、決め台詞が終わると大体悪人と主人公ってやりとりがあると思うんですけど、まあ、暴れん坊将軍とか見ていただけるとわかるんですが、江戸の牙の場合は決め台詞が終わるといきなりチャンバラが始まって、もう問答無用にバッタバッタと切っていくので、そのあたりが魅力の一つというか、まあなんていうのかな、美しさとか綺麗さが強調されることの多い時代劇にあっては、それが異質な個性になっているんじゃないかと思っております。なのでなんでこんな話をしたのかっていうと、理由が2つありまして、1つは、いや実は最初丹下さんの歌を演奏しようかと思ったんですが、ちょっと私には難しかった。そしてもう1つが、天地しげるさんももうお亡くなりになってますけれども、3月2日かなだったかが誕生日だったような気がして、まあ、3月生まれだったのは間違いないんですが、ちょっと間違ってたらすいませんっていうこともあるので、ちょっと歌ってみたかったというのがあります。今回演奏するのはその江戸の牙の主題歌である二人連れという歌で、天地しげるさん自身が歌唱されております。最初聞いた時、北島三郎さんが低音で出してんのかなと思ったんですが、どうやら違ったようです。でこの歌には一つ思い入れがあるし助けられたエピソードがありまして、当時中学生だった私はこの歌を初めて聞いたんですが、その時点ではビブラートというものがなかなかできなかった。しかしこの歌を聞いた時に、こうやってやるのかなってこう真似する形でビブラートができるようになりまして、まあ、今ではビブラート大好き人間になってしまったと。 逆にビブラートなしでは歌いにくくてしょうがなくなっちゃったんですが、そういうことがあります。で、実は今回初めてギターを弾きながら歌ってみたんですが、いざやってみるとなかなか難しくて、どんどん演奏は速くなるし、どのぐらい声を細かく震わせればいいか迷ったりしたし、そんなわけで実はほぼぶっつけ本番の弾き語りとなりましたが、この後お聴きいただければと思います。最後にですが、今回のエンディングは2人連れの後、逆風の太刀のカップリングであるシャボン玉と屋根の歌にしたいと思います。この歌はどちらかといえば、ギャグ要素の強い作品になっていて、大学のテストの題材として使おうかなと思ったようなテーマなんですが、その話はいずれできればと思いますが、まずはお聞きいただければと思っております。では次回もまたよろしくお願いいたします。お相手は北条平八郎でした。
一人ぼっちと思っていたが、後ろ向いたら影一つ、何の取り柄もない俺だけど、ついてくるかい、どこまでも。心の裏で泣いてくれるか、影一つ、こんな俺にもたまにはあるさ、涙一つを持て余す。風が吹くときゃ隠してやるさ、俺の背中に影ひとつ、雨が降るときゃひとつの傘で、袖を濡らした二人連れ。 はずなんだ。